こんなことまで申し上げて失礼とは存じますけれど、これは私の12の年から14、15歳になります間のことで、私がなんとなく男の方のご親切を喜ばぬような性質になりましたのも、その頃のことではなかったかと思われるのでございますけれども、そのうちに14、15にもなりますと、私の気持ちがまたいくらかずつ変わってきたように思います。今も申しましたように、その頃までは毎晩うち中寝静まられましてから、たった一人でお湯殿の兄弟の前に座るのが私の秘密の楽しみのようになっておりました。そして毎夜毎夜そのような物思いを繰り返しては、泣いたり笑ったりしないことはございませんでしたが、そのうちにふっと鏡の中の私の顔の輪郭がどことなく亡くなられたお母様にも似てきたのに気がついて、びっくりすることがたびたびあるようになりました。それは前とちっとも変わらぬ目鼻立ちでありながら、心持ち面長になって顎や襟筋にほの白い青みがかかってまいりますと、お白いなぞはちっともつけないままに、そのあたりがお母様と生き写しの格好に見えてくるのでございました。毎日毎日見るたんびにそれがはっきりと分かってまいりまして、しまいにはあの犬塚しのとあこやの目鼻や唇をつけたお母様がちゃんと鏡の中にお座りになって、私を見ておいでになるとしか思えないくらいになってまいりました。そのお母様のお姿は奇妙にも、あのお父様からお切られになる少し前の、何とも言えない神々しい清らかなお姿に見えてきてしょうがないのでございました。そしてそのお姿を一心に見つめておりますと、そのうちにその鏡の中のお母様の唇がおのずと動き出しまして、その間際におっしゃったお言葉がリンリンと透き通って私の耳に響いてくるのでした。私は不義をいたしました覚えはもっとございませんけれども、この上のお宮使えはいたしかねます。というふうに、そのお声を聞くたびに、私はいつもはっとして、後ろを振り返らずにはおられませんでした。そして、そこいらに誰もいないことを確かめますと、今一度自分の口の中でこうしたお母様の謎のようなお言葉を繰り返しながら、あの時にお母様がお流しになった通りの涙をほろほろと流さずにはおられないのでございました。私はそれから鏡を見るのが怖くなってきました。鏡の中に映っております私の顔が、世にも不思議な気味の悪いものに思えたり、そうかと思いますと、この上もなく 懐かしいものに見えたりしますので、その都度に鏡というものは世にも取り留めのない馬鹿らしいような恐ろしいような、またはたまらなく苛立たしい品物のように思われてならないのでございました。しまいには学校の行き帰りによその店のガラス窓を見てさえも悲しくって気味悪くって胸がドキドキするようになりました。そしていつからともなく、もうどんなことがあっても鏡というものを見舞い、お化粧もしまい、髪も引き詰めてぐるぐる巻きにしておきましょう。そしてあのお母様の謎のようなお言葉の本当の意味がわかるまでは結婚というものをしまい、私はすぐにも東京に登って中村三玉様にお目にかかって、私は不義をいたしました覚えは毛頭ございませんけれども、この上のお見扱いはいたしかねます、きっぱりおっしゃったお母様のお言葉の意味を解き明かしていただきましょう。そして私がお母様の不義の子でないことをはっきりと確かめるまでは死んでも男の方のご親切を身に受けまい、というような男のような気持ちになってしまいました。こうした決心をいたしますと、私はある夕方そっと芝中さんの家を抜け出しまして、博多築港の石垣の上に参りました。そしてたった一つ持っておりました粗末な懐中鏡を帯の間から取り出しまして、自分の顔とお別れをいたしますと、青々と満ちております塩水の中に投げ込みました。そしてその鏡が一畳ばかり深く丸い緩やかな波に揺られてキラキラと光りながら、そこの方に見えなくなるまで見送っておりました。それが私の16の年の春でございました。